小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日はアレルギー疾患に対する治療薬開発の現状について、順天堂大学アレルギー炎症制御学教授北浦二郎さんにお話しいただきます。
本日はアレルギー疾患の治療薬開発に関して、即時型アレルギー疾患とその背景にある2型炎症に焦点を絞り解説します。特に新規治療薬として開発され、実際に走行している抗体医薬を題材とし、治療薬開発のコンセプトを紹介します。アレルギー疾患に対する予防治療は格段の進歩を遂げていますが、既存の治療薬ではコントロールが不良な患者さんも依然として多く、より安全で有効な治療薬開発が求められています。一般的に新薬の場合、成人に対する安全性と有効性が確認された後、年長児や重症患児への適用が広がります。特に小児では副作用に対する配慮が必要です。現代の治療薬開発では、細胞分子レベルの病態メカニズムに基づき的確に治療標的を定めることが極めて重要であり、それが副作用の予測にもつながります。アレルギー疾患はアレルゲンに対する過剰な免疫応答であり、遺伝的素因や環境因子の影響を受けますが、中心的な病態として2型炎症が存在します。この2型炎症には2型ヘルパー T 細胞 TH2 細胞や2型自然リンパ球 ILC2 などが産生する2型サイトカインが関与します。最初に2型炎症について簡単に説明します。アレルゲンが体内に侵入する際、皮膚や粘膜などの生体バリアが障害を受けると、上皮細胞から TSLP や IL33 などのサイトカインが放出されます。これらの上皮細胞由来サイトカインは ILC2 の活性化や TH2 細胞の分化を誘導します。活性化した TH2 細胞や ILC2 は IL4、IL5、IL13 などの2型サイトカインを産生放出します。これらの2型サイトカインは直接間接的に好酸球の輸送活性化を促し、好酸球性炎症を誘導します。また IL4 や IL13 には B 細胞のアレルゲン特異的 IgE 産生を誘導する作用があります。さらに皮膚のバリア機能を低下させる作用や、かゆみを増強させる作用もあります。他方、IL13 には、気道の平滑筋細胞増殖や、杯細胞過形成を誘導する作用もあります。このように、2型サイトカインの作用が2型炎症を引き起こします。したがって、2型サイトカインシグナルの阻害は、2型炎症の抑制、さらにアレルギー疾患の治療につながります。ここでは、IL4、IL13 シグナルの分子メカニズムが治療薬開発に直結した例を紹介します。IL4 には1型と2型の受容体があります。一方、IL13 はIL4 の2型受容体に結合します。IL4 や IL13 が受容体に結合すると、JAK と呼ばれるチロシンキナーゼが活性化し、STAT と呼ばれる転写因子をリン酸化します。その結果、特定の遺伝子の転写が促進され、IL4 や IL-13 の作用が現れます。したがって IL-4 や IL-13、1型や2型の受容体、あるいはジャックスタット経路、これらすべてが治療標的となり得ます。実際、IL-13 に対する抗体や JAK1 阻害薬などは臨床応用されています。ここでは、重症の喘息やアトピー性皮膚炎などに有効であり、適応疾患が拡大しているデュピルマブの作用基準について説明を加えます。1型と2型の IL-4 受容体には、共通サブユニットとして IL-4 受容体 α-ASA が存在します。したがって IL-4 受容体 α-ASA に対する抗体デュピルマブは IL-4 が1型および2型受容体に結合するのを阻害するとともに IL-13 が2型受容体に結合するのも阻害します。つまりデュピルマブは IL-4 と IL-13 のシグナルを共に阻害することができます。一つのモノクローナル抗体で二つの重要なサイトカインシグナルを抑えることができるのは大きな利点です。また、二型サイトカイン受容体に対するバイスペシフィック抗体は複数の二型サイトカインシグナルを同時に抑える治療薬として開発が期待されます。ここで病態がより複雑なアトピー性皮膚炎について言及します。アトピー性皮膚炎では、皮膚バリア機能の異常や二型炎症などの免疫応答の異常に、痒みという要素が加わり、これらの相互作用により病態が悪化します。痒みは引っかき行動を誘導し、皮膚バリア障害や二型炎症を増悪させます。したがって、二型サイトカインとして、かゆみを誘導する IL-31 のシグナルを阻害する抗体は、アトピー性皮膚炎のかゆみに対して効果を示します。他方、IL-4、IL-13 に加えて、IL-31 や TSLP などのシグナルの下流にも、ジャックスタット経路が存在するため、ジャック1阻害薬は、重症のアトピー性皮膚炎に治療効果を示します。次に、アレルゲン特異的 IgE の産生から即時型アレルギーに至る流れを説明します。IgE はマスト細胞や抗塩基球に発現する抗親和性 IgE 受容体 FC-ε1 に結合します。同じアレルゲンはこの IgE-FC-ε1 複合体を加強し、そのシグナルを下流に伝えます。その結果、マスト細胞や抗塩基球は活性化し、ヒスタミンやロイコトリエンなどの炎症弱気分子を放出します。これらの分子には、血管透過性抗心作用や、平滑筋収縮作用などがあるため、即時型アレルギーの症状が現れます。したがって、ヒスタミン受容体やロイコトリエン受容体の拮抗薬は対処療法薬となります。ここでは近年重症のアレルギー性鼻炎や喘息などに対して有効性が確認されているオマリズマムについて説明を加えます。IgE のヘビーチェーンには CE1 から CE4 と呼ばれる領域が存在します。IgE は CE3 領域で FC-ε1 に結合します。したがってこの CE3 領域に対する抗体オマリズマムは有利の IgE が FC-ε1 に結合するのを阻害します。その結果、IgE 依存的な即時型アレルギーが抑えられます。しかし、オマリズマムは FC-ε1 に結合している IgE には結合できないので、治療効果が現れるまでに一定の時間を要します。FC-ε1 に結合している IgE を引き剥がすことが可能になれば、即効性が期待されます。CE3 以外の領域に対する抗体も含め、次世代の 抗 IgE 抗体の研究開発が進んでいます。最後に、治療法開発の方向性や可能性についてまとめます。既存の治療薬を上回るためには、病態の中心となる受容体シグナルの中で、より中枢で不可欠な分子を標的とする必要があります。チロシンキナーゼのような細胞内分子も標的となり得ますが、幅広い副作用を常に念頭に入れるべきです。一方、抗体医薬と比べ、安価で低分子の経口薬には魅力的な側面があります。したがって、何より重要なのは標的分子の選定になります。近年、かゆみを誘導する受容体が次々と同定されているので、これらの受容体シグナルの阻害薬は、アトピー性皮膚炎のかゆみ対策として期待されます。さらに、アレルギー疾患の増悪メカニズムとして、神経細胞と免疫細胞のクロストークが指摘されており、この回路を阻害する治療薬開発も進むと予想されます。また、アレルギー疾患のエフェクター細胞を除去、あるいは減少させることを目指す研究も行われています。抗体の ADCC、抗体依存性細胞障害活性を活用するのはその一例です。さらに、ユビキチン、プロテアソームシステムを利用して、細胞内の標的タンパク質の分解を誘導する低分子化合物の開発も行われています。他方、究極の目標として、アレルゲン特異的な免疫応答だけを抑制する治療法開発があります。舌下免疫療法などのアレルゲン免疫療法は、一定の治療効果を示していますが、作用機序の解明は不十分です。いずれにせよ、アレルギー疾患治療薬の開発には、地道な基礎研究が不可欠であり、その先に画期的な治療薬開発の糸口があると考えられます。
アレルギー疾患に対する治療薬開発の現状について、お話は順天堂大学アレルギー炎症制御学教授、北浦二郎さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。